If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もモナコを拠点に活動され、王宮前パレスエリアで暮らす唯一の日本人でもある起業家エミチカさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
本名なんですよね、
エ
ミチカってね。エミチカさんの、ね、
ファミリーネームです。
すごいよな。先週スタジオの中がもうモナコになっちゃってどうしようと思ったんですけども、王宮前に暮らしてるっていうのは本当すごいことなんですけど、今回のご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、この中に実はね、王宮前に暮らす奇跡のような出来事というかも書かれてるんですよね。さあ知りたい方はこれからの放送を聞いてください。ということで今夜もモナコを拠点に活動されている起業家のエミチカさんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。エミチカさん、今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずはエミチカさんのプロフィールをご紹介します。エミチカさんは1960年三重県のお生まれです。モナコを拠点に活動し、新しい自分に出会うを提唱する起業家です。50歳で旦那様を亡くされて、専業主婦から経営者になり、品格、勇気、愛を持って自分の限界を超えていくことをビジョンに掲げて、人脈や語学力を一から磨いてビジネスチャンスを切り開いてこられました。女性一人一人がダイヤの原石とするエミチカ流のライフスタイルは、SNS を通じて世界中で女性不満を獲得しています。また2022年7月には世界的なプレゼンテーションイベントであります TEDx でスピーチし、月間再生回数世界最多を記録されました。そして日本人女性を対象としたオンラインスクールエミチカアカデミーや一般社団法人ケリークラブジャポンを創設し、講演、経営者育成など様々な活動を展開されていらっしゃいます。ということで、先週起業家として大成功されて化粧品ビジネスなんかも成功されたって話を伺ったんですが、
はい、
忙しい中大きな病気にかかってしまったんですよね。
そうなんです。2017年ですけれども、8ヶ月ぐらい入院してましたね。
大変でしたね。
大変でした。本当に人生のデッドラインだっていうふうに思ったぐらい、ああもう全て終わったなっていうふうに思いました。
これちょっと本当大事な話として皆さんで聞きたいと思うんですけど、ところがその重い病気で入院されてる時にものすごいこと思いつくわけですよね。
そうですね、もう8回全身麻酔手術してるんですね。地獄じゃないですか。ステロイドもバンバン打ってるし、点滴もしてるし、自分の体が思うようにならないし、入院してるから外にも出られないし、もちろんパフォーマンスは落ちてるし、ステロイド打ってるから躁うつ状態で、うつの時はうつきたなと思ってじっとしてるんですけど、躁になった時はこれはもうチャンスだと思って、いろんなことを考え始めた時に、そうだ京都行こうじゃないけど、そうだモナコ行こうっていう
その前にモナコ行ってたことあるんでしたっけ？
ないです。
え、
まあ、近くのニースあたりまでは行ったことは
ない。なんでそこでモナコって思ったんですか？
いやもうなんかグレース・ケリーの映画を見ていましたし、もう私はモナコに呼ばれてるなって勝手に思って。
え、すごくないですか？行ったことなかったモナコに、8ヶ月の入院のもうどん底の時に行こうって決めちゃったんです、ね、
決めちゃったんです。それしか楽しみがなくって、自分はもう退院できたらどこに行くみたいな感じで、自分の未来を勝手に妄想するのが楽しかったんです。
僕も Google マップなどで、モナコってね、もともと東京ディズニーランド4個分、2平方キロメートルぐらいの小さな国なんですけど、バチカンが一番小さくて、その次に小さい国なんですけども、本当にお金持ちの方が多く住んでらっしゃって、中でもこのグレース・ケリー公妃が住んでらっしゃった王宮前というのは 特別な場所で、
特別本当に政府機関もありますし、なんといっても王宮の真ん前ですから。
でそこに住むなんて、
どうせだったら私どこに住みたいと思った時にパッと目にビジュアルに飛び込んできたのが王宮の前のお家。
王宮前がもう素敵だと思って、
はい。
でもね、それで住めるまでのちょっといきさつがまたすごいんですよね。どうやってそこにたどり着いたんでしたっけ。
もう本当にキョロキョロ、いろんな人のお話を聞いたり、どうやったら住めるのとか。ただやっぱりね、偶然が奇跡を呼び起こすみたいな感じ。そこでチャラチャラって金粉が降ってきたんですよ。
その家をお持ちになってる頭方と
出会って、まあいろんな事情を話して、住みたい一心なので情熱ぶつけるみたいな感じですよね。だから連絡してきてみたいな感じで、メールアドレス手書きなんだけど、読めないんですよね、くちゅくちゅって書いてあって。しかもせっかくいただいたのにそこにワインをこぼしちゃったんですよ。だから解読不能になっちゃったんです、
そこで普通ね諦めたりするんですけど、諦めなかったんですね。
そう、一回日本に帰ったんですね、でもあの近隣にいたらチャンスはまたやってくると思ったんですよ、うろうろしてれば、でうろうろしたら出くわしたんですね、
その本人にね。
そう、
それでそう、じゃあ住みなさいって言ってくれるって、なかなか信用してもらえたってことですよね。
ないと思います、普通は。
今回のねご著書のテーマでもあると思うんですけど、はい、会いたくなるオーラ、そして人に信用してもらえる、これどうすればいいんですか。
これね、笑っちゃうぐらい単純なことしてたんですけれども、ゴミの捨てる決まりみたいなのがあって、もう絶対守ろうと思って、何時から何時までって言われたらもう律儀にちゃんとそこを守る、で会ったら自分から、私フランス語なんか何にも喋れないんですね、唯一ボンジュール、ボンソワール、メルシー、この3語をもう1年間使い回しましたね。まあちょっとずつ一語一語増えて、10ワードぐらいは1年だから喋れるようになったとしても、でもネガティブなことが喋れないんですよ。小言とか悪口とか、こんにちはとかありがとうしか喋れないから、これがラッキーだった
と。そうそうか、一番でもグッドメッセージとかのいいバイブのものを、
もうあったら自分から、ボンジョーみたいな、こんにちはみたいな感じで、それしかできなかったから。
なるほどな。今回の江道さんのご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉、この中でね、ちょっとまた僕が気になった言葉をですね、ご紹介したいんですけど、僕これねすごく好きなんですよ。人生を前に進めてくれるのは破壊と再生ですと、これすごい言葉ですね。どういうことですか。
これは今のものを抱きかかえたままでどこかに行こうと思っても重すぎです、それから何か新しいものをつかみ取ろうと思っても飛べないわけ、だからちょっと置くっていうわけではなくって、もう一気にバーンとないことにする、もうゼロなくなったっていうふうに覚悟みたいな感じ。
これすごい。だって今までのどうしても積み重ねがあるから、ついその延長線で考えちゃおうとするじゃないですか、それ破壊しちゃうんですね。もうなし、
自分の実績すらももうなし、もう役に立たないから、過去の実績にすがりついていても、で年齢を重ねた人ってそれ絶対手放さないから、抱きかかえちゃって、過去の実績、昔はねとか、いやもうそんな何の役にも立たない、昭和の話したってみたいな感じだから、もうゼロ、そっから再生をかけていく。
すごいなあ。皆さん、このね、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77には、こういうね、人生どう生きるかってことも書かれてるんですけど、僕実はねすごく感動したのが、これよく外国行かれた方経験すると思うんですけど、レストランとか入ってちょっとサービスがうまくマッチングしないっていうか、行き違いとかでなんかちょっと変な席連れて帰ったりとか、料理が出てこないとか、そういう時にどうするかっていう、江道さんのね、
そうですね、
ああいう時どうすればいいんですか。
いやもうそこでブツブツ言って暗くつまんない時間を過ごしたって、何にも解決しないから、もうやっぱりそこは 1000% ぐらい楽しんじゃう、
むしろ楽しんじゃうんですね、
むしろ楽しんじゃって、で私あるレストランで有名なとこ行ったんですけど、アルバトロスってアホ踊りがバッバッバッバッ飛んでくるんですね、でフルコースちょっと頑張って今日は行こうと思って行って、出てきたらもう躊躇なく私のお皿にバンとアルバトロス飛び乗ってきて全部平らげられたことがあるんですね。でもそれ周りの人がみんな拍手したんですよ。
しかも上あの方がデザート何にしましょうっておっしゃったって、すごいな。でもそこ逆に僕それね、モナコの人もすごいなと、
ね、私はだから返金しますよとかね、新しくお料理もお持ちしますよとかね、私の頭の中でぐりぐりよぎってたわけですよね。そしたらみんながよかったね、一人じゃなくって素晴らしいゲストが来たじゃないとか言われた時に、なるほどっ って思って
ね。でそういうことを読むとなんかモナコみんな行った方がいいんじゃないかと思います、ね、なんかすごいことがなんかいろいろありそうですもんね、うんうん。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もモナコを拠点に活動されていらっしゃる起業家の恵美智香さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート。
もう恵美智香さんテデックスでのスピーチ、あの私も拝聴しましたけども素晴らしいスピーチで、これがね月間再生回数の世界最多記録ということで、そしてカンヌ映画祭のレッドカーペットの上歩かれたりとか、はい、本当に華やかなトップレベルの社交界にいらっしゃるんですけど、はい、これ聞いてるリスナーの方も私もそういう世界ちょっと憧れるのっていうね、うん、方もいらっしゃると思うんですけど、そういうとこにはどうやって行けばいいんでしょうか。
これが不思議なことに、うん、最初はそんな欲もなかったんですね。何が楽しいかなみたいな感じだったんですけれども、まあ、偶然にあなたも行かないっていうふうに声をかけていただいたりとか、うんうん、デッドに出た時のその国の監督さんでいらっしゃって、うんうん、ひょんなことでお話が展開していったりとかしていくわけですね。だからもう一つ言えることは、日本にいていいなって言ってパソコンの前とかテレビの前にいるのでは、うん、これは実現しないのかなって思って、やっぱり現地現場ですよね。
現場に行かないといけないんだ。
現場ですね。いろんなドラマが巻き起こるわけですね。そこで切符を手に入れるっていうことでしょうか。
なるほどね。あとリスナーさんの中ではすごく興味があるっていうか、うん、関心があると思うんですけど、美しさって何なんですかね。そのどう身につければいいんでしょうか。
ねえ、私はもちろんその顔立ちが美しいのも素晴らしいなって思うんですけど、うん、やっぱ中から湧き出すような感じ、うんうんうん、湧き出てくる、それこそオーラですよね、うん、だからまた会いたいなって思っていただけることであったりとか、うん、この人と一緒にいるとすごく何かが生まれてくるんじゃないかなとか、ビジネスにおいても遊びに行くにしてもワクワクしてくる、私の細胞まで活性化されてくるような人、うんうん、よし私も頑張ろうとか、よしじゃあ一緒に旅行に行きたいとか、よし一緒に美味しいもの食べたいなこの人っていう人は美しいなって、そういう美しさがいいなっていうふうに思います。
ね、今このリスナーの方も随分なんかインスパイアされるところが多いと思うんですけども、今回の恵美智香さんのご著書、幻冬舎が出ています。会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、もうすでに空から金粉が降ってくるような素敵な人生を送られてるんですけど、そんな恵美智香さんのこれからの夢挑戦はどんなことでしょうか。
そうですね、私はやっぱり健康であるっていうことがすごく大事だと思うんですね、うん、でもだからといって一箇所にとどまるのは好きじゃないって思ってるんですね、うんうん、世界って広いなって最近知ったので、うん、私の夢はですね、ラグジュアリーウェルネスっていうことで世界10箇所ぐらいにですね、暑い時はここ、寒い時はここみたいな感じで集えるお家、
うん、
そこの土地で取れる取れたての食材をこう笑いながら、言語って関係ないと思うんですよね、うんうん、実際にイタリア人が多くてイタリア語で喋ってるかなと思って、私が英語でポッと入ると英語にパッと切り替えてくれたりとか、なんかああいう感じ、世界に壁を作らないで過ごせるようなエリアをもう世界中の仲間と集えるとこ作りたいなっていうふうに思います。
素晴らしいですね。そういう夢、恵美智香さんだったら実現しちゃいそうだな。
実現しますよ。
すごい話を伺いました。恵美智香さんのお話を伺ってですね、恵美智香さんに興味を持った方、現在幻冬舎から発売中のご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、こちらお読みいただきたいと思います。先週もね伺ったんですが、改めて今日のお話を踏まえ、これからの読者の方にちょっとメッセージをいただいてよろしいでしょうか。
はい、実はこの本に使われてます写真は全部私なんですね。
はいはいはい、もちろん。
で、自分が携帯でパチパチって撮った写真、うん、日常の中でね、あ、綺麗だなとか面白いなって思ったものもたくさん入ってますし、まあそういう意味でも楽しんでいただけるかなっていうふうに思いますし、もちろんこれを読んでいただくとエネルギー値がアップするみたいな感じになれるかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。インスタのねアカウントに写真もたくさん上がってまして、うん、そちらの写真も魅力的でございます。ぜひ皆さん人生を新しく切り開きたいって方、こちらぜひお読みいただきたいんですが、このですね素敵なご著書、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、 こちらをですね、えみちかさんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内いたしますので、もう少しお待ちください。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もモナコを拠点に活動されている起業家のえみちかさんを迎えしてお送りしました。えみちかさん、2週続けてキラキラとファンタジーに、そしてでも芯が通ったお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もモナコを拠点に活動され、王宮前パレスエリアで暮らす唯一の日本人でもある起業家えみちかさんを迎えしました。いかがでしたでしょうか。夢ってやっぱり人生で苦しい時とかどん底の時にこそ大切なのかな。えみちかさん本当に大変大きな病気をされて、入院してる時にねモナコに住もうって思われるわけですからね。これリスナーの方もどうですか、人生辛い時とか苦しい時こそ自分の胸の中で湧き上がってくる夢って、ひょっとするとね人生を新しいステージに連れてってくれる、なんかそんなきっかけになるのかもしれませんよね。僕もなんかちょっと夢考えてみようかなって、そんなことを思わせるようなお話でございました。それではお待たせいたしました、プレゼントの応募方法をご案内します。番組でご紹介してきましたえみちかさんの新刊、会いたくなるオーラを育むモナコからの言葉77、こちらにえみちかさんの直筆サインを入れて3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項を明記の上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。私茂木に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。今週も皆さんからいただいたお悩みにお答えしていきますよ。こちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は SNS で話題を集め異例の大ヒットを記録しています映画サムライタイムスリッパーの監督、安田純一さんをお迎えします。いやこの映画ね、私も見ましたけども、ハートウォーミングな愛の映画です。どんなお話が聞けるのでしょうか。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。